朝日新聞の一面に折々の言葉という小さなコラムがありますが、東西のいろいろな作家、随筆家などの作品から一節を選んで今の時代の目を通してそれを解説しているわけです。筆者は鷲田清和さんという方であります。愛読している方がいらっしゃるかもしれませんが、私は毎回この小さなコラム欄を楽しみに読ませていただいております。で、このコラム欄が、もう2000回を超える長期の連載ですけれども、今年の1月に、筆者の都合で一時休載となり5ヶ月間お休みをしていたわけですが、この7月からまた再開し、再開のご挨拶を兼ねて鷲田氏はこんな思いを語っているわけであります。お休みをいただいた5ヶ月はコロナ禍と重なり、人と直に語らう機会に恵まれませんでした。意味もなくだらだらとおしゃべりする、言葉で探り合う、そんな楽しみを奪われ寂しい限り、言葉はやっぱり交わし触れ合わせるもの、その点ずっと栄養不足でしたと書いているわけであります。言葉はやっぱり交わし触れ合わせるもの、その点ずっと栄養不足でした。私はこの栄養不足という言葉に惹かれたわけであります。どういうことなんだろうか。人と会うことができない、人と会っても話ができない、話すことすら許されない、そんな状況の中で過ごしていると、何か自分は何かに足りない、何か足りないという思いに至るということではないでしょうか。語らう機会に恵まれなかった、そんな楽しみを奪われ寂しい限りであったと、この鷲田さんは社会経験豊かであり、また多くの人との交流もあったでありましょうが、それすらできない状況に心を身に応えたようであります。栄養不足ということはそんなことを言ってるのだろうか。そうした中に今日私たちはイエス様から強い言葉をいただきました。それは命のパンであるという、この言葉でございます。命のパンである。今日のところの2箇所にイエスは言われた、私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して渇くことがない、このようにイエス様はおっしゃられたわけであります。で、今日はこの命のパンということについて少し考えてみたいと思いますが、私はこれを2つの意味に分けて考えてみました。一つは命の支えとなるパン、命の支えとしてのパンである。もう一つは心の支えとしてのパン、心を支えてくれるパンである。もちろんこれはイエス様は象徴的に語っているわけで、何も食べ物のパンを指しているのではなくて、御言葉ということを言い表しているのではないでしょうか。命の支えとなる言葉、心の支えとなる言葉、このことをこの命のパンということの中に含めているわけであります。命の支えとなるパン、言葉、それはどういうことでしょうか。ちょっと私の小さな経験でありますけれども、まだ教会に行って間もない頃でありましたけれども、その教会に宣教師の先生がいらっしゃいまして、ある日先生から家に来て、家に来ないか、ご馳走するからどうぞということで招かれて先生のうちに行きました。その時に先生は 食事の、まあ祈り、まあ、食前の祈りでしょうか食前の祈りにこんな祈りを唱えたわけでありますね。主よ来たりて我らのお客となり我らの食卓を祝したまえ。主よ来たりて我らの客となり我らの食卓を祝したまえ。まあこれはアメリカの宣教師の人たちの間では当然のことが広がっているわけですが、そういう言葉で食前の祈りをされたわけであります。私はその言葉に驚きました。家族と共に一緒に集まって食事をする席にイエス様をお招きしている。しかもそこをイエス様を通して御言葉をいただこうという姿勢、私はこの宣教師の家族の方々は単なるご挨拶だべりではなくて、イエス様がご一緒にいるからその御言葉に一緒に学ぼうではないかという姿勢を表したのではないかと思うわけであります。命のパン、命の言葉、なかなか私もは最近はそういうことを聞きません。まあそれに反してどうでしょうか、私たちはあまりにも食事ということについて軽く見ているのではないでしょうか。ちょっと失礼します。新大久保にありますルーテル教会へ行くときに、駅から教会まで狭い歩道を歩いていくわけであります。そんなときに道端には食べ物を口にくわえた若い人たちがそこを塞いでいる。塞いでるだけではなくて、道端には食べたゴミが散らかっている。こんな様子を目の当たりにしたときに、なんと行儀の悪い人たちだろうか、そういう批判をしてはいけないのかもしれませんが、そんな気持ちになるわけであります。さらに食べ物に関して言えば、最近日本でこんなことが起こっているということがよく伝えられております。それは日本人が毎日食べている食物で食べ残しの食べ物、これ残飯ではなくてまだ食べられる有り余った食事であります。食物、建物であります。それが日に600万トンも捨てられているということであります。また最近でもオリンピック村で用意されたお弁当が4000食も手つかずにそのまま捨てられたということなのであります。一体誰がそんなことをするのでありましょうか。大切に作られたお米から、そして人々においしく食べていただこうと思って作られたお弁当が誰も手をつかないでそのままゴミ箱に捨てられていくという様子、まあ、日本人のマナーというものがここで言われるのではないでしょうか。そんな人にいくら命のパンですと言ってもなんだというふうに蹴られてしまうかもしれないのであります。私はこういうふうにイエス様の御言葉を理解するだけです。命のパンというのは何もイエス様ご自身がパンであるというのではありません。それは救い主としての比喩を言っているだけであります。パンというものは多くの人たちに豊かな恵みを与えていくではないか、それを食べる人たちが本当に喜んで食べていく。私が与えられる言葉というものはそういうものではないかということをこの言葉の中に言われているんじゃないでしょうか。私が命のパンである。 それはまさに救いを求めている人々に対する福音の言葉でございます。そこにいる人たちは日々の生活に困窮し、食べるものもなく生活している人たち。特にイエス様が目を向けたのはこのガリラヤ地方で生活している人々でありました。ガリラヤというのは、まあ聞こえはいいのでありますが、辺境の地と呼ばれているところであります。経済的にも恵まれない、都市化も遅れている、人口がどんどん減っていく、そこで生活をしている人々の実態はまさに貧困状態であった。病人や障害者や異邦人がゴロゴロと道端に転がっているではないか。ガリラヤという町はそういう町であることをイエス様は目の当たりにしたわけであります。まあ今日のところにも出てくる52節のところですかね。イエスのことをつぶやき始めてイエスって、これはヨセフの息子イエスではないか、我々はその父も母も知っていると。つまりイエス様は子供の頃からガリラヤの人たち、ナザレの人たちに親しまれていたわけですけれども、何か偉くなったということで人々はイエス様に対する一つの批判めいた思いを持ったのではないでしょうか。あいつのことをよく知っているよ、子供の頃一緒に遊んだやつじゃないか、なのに今は偉そうなことばかりを言っている、こういうふうに人々は捉えたということなのであります。でイエス様は、小さい頃からというところから私は知っているわけではございませんが、イエス様のお父様が大工であった。そしてその大工というのは一箇所で店を構えて商売しているわけではありませんで、その大工さんたち、それは地方を巡り巡って農耕用の道具などの修理に当たっていた、いわば行商人のような姿でお父さんはしょっちゅうガリラヤ地方を巡り歩いていた。そのお父様についてイエスさんはそのガリラヤの様子を目の当たりにしていたのではないでしょうか。まだ子供の頃ですから、決してそれがどういうものであるかってわからない。でも目に入るのは弱った人たち、食べ物も十分に食べてない痩せ細った人たちがいるということを目の当たりにしていたのではないでしょうか。だからイエス様はそういう人を見るとやはり何とかしなければならないという思いに駆られたのではないでしょうか。今日のところに始まるところに5つのパンと2匹の魚で5000人の群衆を養ったという、奇跡が書かれております。これは6章の初めのところでありますけれども、そこにこういうふうに書かれてるんですね。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見てフィリポに、この人たちに食べさせるのにはどこでパンを買えばよいのだろうか。大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て弟子に、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買ってきたらいいだろうかと。なぜ見た瞬間にそのことを弟子に言ったのでありましょうか。彼らは何を求めているのか。イエス様はすぐにそれを分かったんです。どこでパンを買え、これを彼らに与えたらいいだろうか。そのことを、イエス様は弟子たちに問うたんであります。すると弟子のフィリポは、今は持ち合わせのお金がありませんので、ここに集まってくる人の分のパンを買う十分なお金がありませんと言ってその願いを断ったのです。もう一人の弟子アンデレはわずかなパンと魚を持っている少年を見ましたが、 少年の持っているようなパンと魚ではこの群衆を養うには不可能です。アンデレは正直にそう答えたんです。ダメです、先生、そんなこと言っても無理です。これが弟子たちの答えでした。あの大勢な群衆を見たときにもうお手上げだ。しかしイエス様はこの人たちに食べさせるに必要なパンをと訴えたわけであります。つまり弟子たちは群衆を見てもはやできません、降参。そういう時に彼らが本当は見なければならないのは誰でしょうか。大勢の群衆なのでしょうか、そばにいるイエス様なのでしょうか。このイエス様がどんな力を持っているか本当に信じていれば、弟子たちはイエス様にその力を貸してくださいと言うべきではなかったか。それがなかったようであります。そこでイエス様はこの少年から少ないパンと魚をもらって感謝して祝福してこれを皆さんに分け与えた。不思議なことにその小さなパンがそこにいる人々のお腹を満たしたと聖書は書いてあるわけであります。人が見て疑うこと、人が見てこれはできないと思うことと主がそれを成し遂げるというそのギャップがあるのではないでしょうか。そしてイエス様は命のパンということをここで使うわけでありますけれども、このパンはかつてモーセの時代にイスラエルの人々がエジプトを出た時のあの試練、その時に彼らがもう食べ物もない飲み水もないと言って訴えたその彼らのところに神様はきちんとパンを用意されたということを出エジプト記に書いてあります。夕方になるとうずらが飛んできて宿舎を覆い、朝には梅雨が宿営の周りを覆った。やがてそれがパンとなり人々の空腹を満たしたのである。これは今日の福音書のところにも最後のところに出てくるように、イエス様はこの五千人を養うということと、かつてモーセの時代に多くのイスラエル人が少ない食べ物を通して生かされた、救われたということと重ね合わせていったのではないかと思うのであります。まあ私のはこのマナと呼んでおりますけれども、最近の訳はマンナというふうに訳されておりますけれども、まさにその大勢のイスラエル人を救ったマナが、そして少年が持っているわずかのパンが大勢の群衆を養った。これはイエス様の中で、イエス様の中で2つ重なって言えることではないでしょうか。声がちょっと申し訳ありませんが、さてそこで教会でパンといえば皆さんは何を思うでしょうか。教会にパンがありますか。パンとは何ですか。そうです、聖餐式でいただくパンであります。生きたパン、それは私たちを力づけ私たちを世に生かすためにくださるイエス様の体であるということを語っているわけであります。ただ聖書に書いてある五千人を養ったとかイスラエル人を救ったとかというパン、それ以上にイエス様の体自身が私たちを生かすパンであるということを言う。これは聖餐式の原点になる最後の晩餐の時にイエス様が弟子たちの前で語られた言葉に表されてくるわけであります。これはあなた方のために与える私の体である、私の記念としてこのように行いなさい、 食事を終えてから杯をも同じようにして言われた。この杯はあなた方のために渡される私の血による新しい契約である。聖書だけに私はイメージとしてパンをイメージするのではなくて、聖餐式を受けるときにいただくそのパンがイエスの体であるということをこの聖書は物語っているのではないでしょう。生きたパンです。これを私どもはイエス様の言う私は命のパンであるという言葉を証ししているのではないでしょうか。最後に、まあ、少し長くなりましたが、心の支えとしてのパン、心の支えとしての御言葉ということであります。言うまでもなく聖書は命の言葉として私どもは受け止めております。命の言葉としてあるということであります。それはコロナとは違って人に生きる喜び、楽しみ、夢をもたらす言葉であります。コロナは逆に人に生きる喜び、楽しみ、夢をも奪ってしまうものなんです。聖書は命の言葉である。私どもに生きる喜び、楽しみ、夢を与えてくださるものだと語るわけであります。遠藤周作さんの言葉、これは聖書の中の女性たちという本の中に聖書について少し触れています。ただまあいろいろ日本人は聖書に対する批判があるけどもということなんです。その後に、だが一つのことだけは忘れないように、それは今日まで1世紀もの間あなたたちと同じ無数の女性たちが時には人生の苦しい日々に、時にはつらい運命に負けそうな時に、これほど開かれた本はなかったということなのです。聖書は人々に喜びも嘆きも、皆さんが生涯それを黙殺するのはやはり惜しいと言わねばなりません。まあ、こんなことを言ってるんですね。まあ、確かに聖書はとっつきにくいけども、本当にそれを知った時には喜びがあり、自分の中に生きる力を与えてくれるものだということでございます。聖書が、まあ、最後ですけども、人をしていかにして教会へ結びつけたか、あるいは入信のきっかけになったか、立ち直るきっかけとなったか、その時の心を支え心を動かしたのは聖書であるということを、まあ、ルテル教会のある信徒の方が、どれだけ皆さんは聖書を読んで、そしてどの箇所がいいというふうに言ってるだろうかということで選ばれた聖書を、まあ、2つだけ挙げてみたいと思います。それはあの空の鳥、野の花、自分の命のことで思い悩み、何を食べようか何を飲もうかと、自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥を見よ、野の花を見よ、明日のことで思い悩むな。明日のことは明日自ら思い悩む、その日の苦労はその日一日だけで十分だ。まあ、その他たくさん選ばれた聖書の箇所がありますけども、こういう言葉が人々をして信仰へ導かれていったということであります。まあ、今日はこの言葉の力としての聖書、そのことを通して私たちはイエス様が私たちの生きる力、パンであるということを考えて終わっていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。父なる神様、しもべを通して御言葉を解き明かすことができたことを感謝いたします。どうかこの時代にあって本当に私たちの心を 支え動かすものは何であるか、そのことをもう一度振り返り考えることができるように導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。